ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム斉藤家のパパさん、桃さんこんばんは。せっかくの夏休みだというのにどこにも行けない。今年は本当に辛抱の年ですね。大して広くもない我が家に家族6人でずっと過ごしていると、さすがに退屈ですし息も詰まります。というわけで、何か新しいことをしようと子供たちにやりたいことを考えてもらったら、なんとおうちカラオケをすることになりました。最近はスマホのアプリでカラオケをすることができるんです。さらにお店と同じように採点までしてもらえたり、結構楽しくて家族でマイクを奪い合っています。だからパパとママはやっぱり夏メロが歌いたいのですが、子供たちにはやや退屈らしく、子供たちは最新ヒット曲をどんどん歌ってくれます。今は仕事の飲み会や二次会などでカラオケに行くこともなくなってしまいましたが、コロナが収束して以前のように飲み会やカラオケもできるようになったら、このアプリを使って家で予習練習もできそうだなぁなどと考えています。何しろうちの上司はカラオケ好きなもので、早くそんな日常が戻るといいですね。それまでおうちカラオケ、家族みんなで楽しみたいと思います。斉藤家のポポさん、お便りありがとうございます。本当ですね、夏休みになって子供たちもね、今頃いろんなとこお出かけしたり、お祭りに行ったり、花火を見に行ったり、プールではしゃいだりとかって、本来だったらね過ごしているはずの時期ですけれども、今年は本当みんなにとって辛抱の夏になりそうですね。なかなか思うようにお出かけもできないですけれども、お家の中で過ごす楽しみ方を工夫してみるということで、おうちカラオケ、そうなんですね、スマホでカラオケができちゃう、さらにはその採点までしてもらえるっていうのはすごいですよね。私はね、一番カラオケに行ってた時代っていうと高校生ぐらいから大学生ぐらいまでだったかな。20代になってからだんだんとなんか行く機会も減っちゃったので、やっぱり学生の頃に一番よく行ってたなと思うんですけど、その頃はねまだそんな採点機能ってメジャーではなくて、そういう機会もあったかもしれないけどぐらいで、あんまりないんですよね。そう、最近のカラオケってすごいっていうじゃないですか。音程までチェックされたりとか、抑揚どうつけたらとかで点数が変わってきたりとかね、よくテレビでもね、そういうカラオケの番組とかを見ていると、ほうすごいな、こんな風にして採点されてるのかって驚くこともありますけど、ああいう感じできっと今のねカラオケ行くととやってもらえるんでしょうね。で、それがお家でスマホを使ってお家カラオケでも点数をつけてもらえるっていうことで、びっくりですよね。そうなんだ。きっとご家族の皆さんね、お歌が好きな方が多いんでしょうね。どうなんでしょう、ここってそう、みんな仲良くワイワイカラオケ家族でやるの大好きっていうファミリーと、好きは好きなんだけどなんかちょっと家族でこう歌うのは恥ずかしいみたいなのもあったりしませんか？そういう方もいらっしゃるんじゃないかなって。なんかお友達と行くとかだったら行くけど、 お父さんお母さんになんか聞かれるのも恥ずかしいなって思う娘がいたりとかね、そういうご家庭もあるのかなと思いますけど、うちはまさにですね、私が育った家庭はあんまりね、そうみんなで歌おうみたいなのがなかったので、みんな音楽大好きなんですけどね、でもなぜかね、ちょっとテレ屋さんなのかな、わかんないけど、家族でカラオケに行ったって思い出ね、たった1回しかないですね。しかもなんかカラオケに行こうとして行ったんじゃなくて、何だったかわかんないけど、なんかそういう場所に行ってしまって、一応ちょっとカラオケをしないといけないみたいな雰囲気になったから、数曲歌ったかな、どうかな、くらいな感じで。そう、だからね、家族でカラオケってまだ経験がないんですよね、あんまりね。でもみんなが好きだったら絶対楽しいですよね。お互いにね、聞いたりとか、お父さんお母さんが好きな曲をいっぱい聞いて、そういう昔のね、今の時代の最新の曲じゃない曲でいい曲をいっぱい知ってたりとか、そういう方もいますもんね。いや、ぜひこれ、カラオケってほら、すごいお腹から声を出すから、体にとってもいいし、心も癒されたりするし、ストレス解消にもなるし、すごくいいことだと思うので、ご近所のことだけ気をつけて、家族で楽しめたら絶対いいですよね。いやー、どうでしょう。うちも行くようになるのかな、子供たちが大きくなったらね。わかんないですけどね。いやー、でも楽しんでくださいね。まだしばらく続きそうですからね、今の生活がね。なんとかお家で楽しみを見つけていきたいですよね。斉藤家のパパさん、お便りありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネーム釣り吉四平さん、桃缶3回目のお便りです。毎日毎日釣りに行きたくてうずうずしていましたが、さすがにこのコロナの状況ではどこにも行けずに毎晩釣り竿を磨いていました。夏が来てさすがに1年でも一番の釣りシーズン到来で、迷いに迷ってよし、安全対策万全で行こうと決めて伊豆急に乗り、友人と3人で釣り旅行に出かけました。新宿から3時間程度で終点伊豆急下田駅に到着。改札ではさすがに大きな検温機があり、その前で検温、アルコール消毒をして下田の街に入れます。下田では何ヶ月も感染者が出ていないそうで、この辺の危機管理がうまくいっているんでしょうね。私たちも細心の注意で現地に入りました。今回は爪木崎という場所を目指し、重い釣り具を3人で担いで向かいました。ポイントは爪木崎にある防波堤なんですが、バス停からは遠く、坂をひたすら300メートルほど下った場所にあります。汗だくでやっと到着。昼ご飯はコンビニの握り飯を頬張りながら釣り開始。毎回最初に竿を出し、海に向かって投げた時の快感はたまりません。ちなみに、ももさんは釣りなんかしませんよね。ももさんが釣り竿を持っている、そんなイメージが湧きません。 お魚はスーパーにしかないと思っていませんか？失礼、そんなことはないと思いますが、さすがに釣りをしたことはないのではと思いました。さて、竿を出して5分くらいすると友人が釣れたと大声を出しました。まさか、こちらはまだ準備段階でしたので驚きです。なんと40センチ弱の立派な鯛がかかりました。みんなよしと気合が入り、5時過ぎまで釣りまくりました。メジナ、アジ、サバ、ハマチの子供など5種類から7種類くらいの魚がたくさん釣れました。浮きが沈み、竿がキュンとしなる瞬間はたまりません。釣り上げた魚は網のビク、釣った魚を入れる入れ物に入れ、ロープで海に吊るしておきます。帰りまで生きた状態にしておきますので鮮度が保てるんです。しかしです、なんとビクの底に穴が開いていて全部逃げてしまいました。3匹しか残っていませんでした。みんな大笑いです。ビクが古かったため底の網の部分が破れてしまったんですね。まあこんなことも楽しい思い出になります。夜には早速お刺身にしてみんなで盛り上がりました。自然を満喫して楽しいスタートが切れました。次回は次の釣り場の話を続けますが、こんな身内の話で大丈夫ですかね。ではまた。釣り吉四平さん、お便りありがとうございます。わあ、楽しそうな釣りのお話だなーなんて思いながらお便りを読んでいて、最後にこんなことが起こるとはという展開でしたね。いやー、面白かったです。いや面白いなんて言っちゃいけないか。でもね、そういう失敗だもん、またいい思い出になりますもんね。ちょっと残念ではありましたけどね。そうですよね、お出かけしたいっていう方、そう最初の方にね書いてありましたけど、釣りに行きたいな行きたいなと思いながらもなかなか行けなくて、毎晩釣り竿を磨いていたっていうお便り書いてあって、いやー、伝わってきますね。そうですよね、みんな趣味のこう道具を準備するところまではできるものの、いざ出かけるってことがなかなかできなくてって思ってらっしゃる方はたくさんいらっしゃると思いますけれども、でもね、そのだからといってどこも行っちゃいけないということよりも、やっぱりそのこのねコロナの対策をしながらどうこれから生活をしていくか、その中でどう楽しみもね見出していくかってことも、長期間にわたってね過ごしていく上でやっぱりまた必要なことだったりもするのでね、いろんな万全の対策をして少しずつでも趣味を楽しんだりっていう時間も持っていきたいですもんね。じゃないと本当に息が詰まってしまいますよね。いやー、釣りね、いや、お魚はねスーパーにしかない、お魚屋さんにしか売ってないんだわなんて思うほどお嬢様ではありませんけれども、よくあるじゃないですかね、なんかフルーツとかも姿をそのままの姿を知らないみたいな、皮を剥いた状態でお皿に乗っているフルーツしか見たことがないから果物屋さんに行ったこともないわみたいなね、お嬢様がいるとかって聞きますけれども、さすがにお魚さんが海に泳いでるんだろうなということはよく知っております。そしてね、釣りもね、なんか前に桃館でちょっと話したこともあるかもしれないけど、そう少しね子供の頃連れて行ってもらったりして、お父さんに連れてってもらって釣りをしたりっていうことをね何度か経験があるんですよ。でももうこの何年もね大人になってからなかなか行く機会もなくて行けてないんですけれどもね。でもそのビクっていうんですね、あの網でできた円柱などの形のものが多いのかな、なんかそういう網でできた入れ物なんですけど、釣ったお魚をそこに入れておくと網の中できっと泳ぎ回れるんでしょうね。だからそのまんま生きた状態でその中に入れておけるっていうものなんだそうですけど、まさかそれがね穴が開いてるなんて気がつかないし、しかもその海に沈めてるわけじゃないですか、釣ってる間何時間も。そしたらその中の状態がどうなってるかなんてきっと上から見にくいと思うから気づかないってことありますよね。 あんなにいっぱい入っていたはずなのに気づいたら何匹かしかいないなんていうことがあるんですね。皆さんもぜひお気をつけてくださいね。せっかく釣ったのにってなりますけど、まあもちろん美味しいお刺身にしていただけたらさらにね釣りの楽しみではありますけど、やっぱり釣りをするっていうことを、その海の風を感じながら、海の匂いを感じながら、そこでねゆっくり釣りを楽しむっていうこともね、楽しみの一つなので、食べるということはちょっと残念ながらね楽しみきれなかった部分あったかもしれないですけど、でも久々の釣り良かったですね。行けてお便りありがとうございます。またぜひ釣りの話聞かせてください。もう一つお便りをいただいていますのでご紹介します。ラジオネームうさぎのママさん。ももさんこんばんは。最近ラジオを聞き始めました。ももさんの優しい語りに癒されています。さて、私は小さいですが商売を営んでおります。コロナウイルスにかなり影響を受けており大変な状況ですが、なんとか皆さんに支えられ商売を続けております。つい先日会社の看板を新しくしました。以前のものは大きな看板でしたが、かなり老朽化が進み役所からも点検を行うよう通達を受けていたので、お金もかかりますが思い切って変えることにしました。前の看板と比べるととてもこじんまりとした小さなものになりましたが、デザインもよくとても気に入っております。新しい看板を見た時に、この会社名をブランドとして高めてきたのだなぁと初めて実感いたしました。ブランドといっても全く大したことはありませんが、この名前でお客様が来てくださったり信頼してくださるということがすごいことだと思うし、長く続けることの大切さや自分たちが試行錯誤してやってきたことはある意味正しかったのだなぁと感慨深く思いました。コロナが収束するまでは厳しい状況が続きますが、心機一転ここからまたスタートするという気持ちで希望を持って進んでいきたいと思います。ももさんもお子さんがいらして家庭と音楽活動と大変かと思いますが、お体に気をつけて頑張ってください。うさぎのママさん、お便りありがとうございます。素敵なお便りですね。看板を新しくして、いやー感慨深いものがあるんじゃないかなって思います。会社が誕生するときに会社のお名前をつけるじゃないですか。きっと社長さんだったりとか、その時に一緒にね会社を立ち上げようっていう社員さんとか、いろんな人の思いとか願いが込められていて、そんな風に会社名ってつけられるんじゃないかなって思うんです。でもそのつけられた時はただその名前だけであったものが、長い年月をかけてそこで働く全ての人によって、いろんな人たちの頑張りによって会社がこう成長していって、でその中では長い年月ですから、きっと人の出会いがあったりまた別れもあったりするかもしれないし、いろんな人のこう思いとかいろんな人の力があって会社がどんどん大きくなっていくんじゃないかと思うんですね。で、さらにその会社の中の人たちだけでなくて、どんな職種であったとしてもお客様に愛されて、で、お客様と共に作られていくものなんじゃないかなって思います。長く会社を続けられるってことは、絶対にそうやってこう応援してくれてる人とか愛してくれてるお客様とかがいるっていうことですもんね。本当ね、業種によって様々だとは思いますけれども、やっぱりその名前を聞いただけで、あ、ここの会社のものだったら安心だなと思ってそれを購入したりとか、あ、ここの会社の商品だったら、あ、きっといいなって期待をしたりとか、ワクワクしたりとか、でまた長くその商品を購入したり、またそこの会社を利用している人にとっては 大切なそれぞれの人生の中での思い出とつながっていたりとか、本当にその会社の中で働いている人だけのものではなくなってくるんじゃないかなってお便りを読んでいて思いました。みんなの思い出の中にもその社名があったりとか、だからすごいことですよね。看板ってそこにその会社の名前が書いてあって、それを見て多くの人がまた来てくれたりもすると思うし、ただの看板であって看板ではないなーなんてすごくねお便りを読んでいて思いました。ね、またそのね会社名を働いてるみんなが誇りに思えるなんて、なんて素敵な職場なんだろうなーって思いましたよ。お便りと一緒にね看板のお写真も送っていただいたんです。私もすごくいいな、素敵だなって思う看板でした。可愛らしくて、なんかこれからのことを想像するとなんだか私までこう見ていてワクワクするというか、今度はこの看板を見てどんな人たちが来てくれたり出会いがあったりとかするのかな、また社員の皆さんがどんな人生をねその会社とともに送っていくのかななんて思うと、看板を見てるだけでもちょっとワクワクしちゃいました。心機一転ですね、本当。またここからね、確かにいろんなお仕事の方が今すごく厳しい状況にあると思いますけれども、その中でまたできること、新しい形を見つけていきながら、みんなで頑張っていきたいなと思いますね。うさぎのママさん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私、藤谷桃への質問、相談でも、何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。レインボー、聴いてください。
涙に濡れた空。
石谷桃でレインボーでした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、パンダウサギさん。桃さん、こんばんは。小学生の息子は夏休み真っ只中ですが、このような状況なので思い切ってお出かけすることもできず、もどかしい日々です。ですが毎日何もせずぼーっとするわけにもいかないので、最近は息子と家の中を大掃除しています。いつもは私一人で掃除してという感じなんですが、何でもやりたがりの息子に可愛いタオルで埋蔵金を作ってあげて、コロコロを持たせ、コロコロは時に戦闘の武器になったりもしていますが、遊び半分でも私としては家が綺麗になるのでやはり嬉しいです。そんな風に掃除をしながら、息子が、ママ、ここホコリがいっぱいだね、ホコリってなんだろう、どこからやってくるんだろうと、部屋の隅のホコリを見つめながら話していました。確かにホコリって毎日掃除をしていても必ず出てくるし、やってもやっても終わらない戦いですよね。ほんと、ホコリの正体って何なんでしょう、どこからやってくるんだろう。パンダウサギさん、お便りありがとうございます。大掃除してるんですね、息子さんと。いや、子供たちはね、お手伝いするの基本結構好きなので、家事をね、逆に手伝ってもらうと大変になる時もあるんだけど、そうそう、でも手伝ってって言うと結構楽しんで一緒にやってくれますよね。余裕のない時はお手伝い頼むとかえって大変になっちゃうから頼まないけれども、やることがない時とかだったら逆にどっか掃除しようとか片付けしようとか、何かご飯作ろう、洗濯物畳もうとか、結構ねやってくれたりするなって思います。面白い。そうね、でもね、そう、確かにホコリって果てしないですよね。ホコリとの戦い、ホコリとね、あとね、髪の毛との戦いだなって思うこともあって、掃除機をかけて一通りかけて戻ってくる帰り道にもうすでに髪の毛がパラッと落ちていたりして、何回取ったらゼロになるんだろうなんて思うこともよくありますけれども、ホコリもね、そうなんですよね、目立つんですよね。もともとね、ホコリっていうのは繊維や髪のくず、ダニ、砂ぼこりや花粉など、いろいろなものが原因というか、いろんなものがホコリの正体だったりするんだそうですけれども、まず繊維のくずは布製品から発生します。寝具だったり布製のソファーとかカーペット、カーテンなどが原因になるんだそうです。髪のくずは本や雑誌、新聞、書類とかから発生するんですね。でダニ、いやですね、ダニは人の皮脂や髪の毛を餌に家の中どこでも発生するんだそうです。花粉とか砂ぼこりは窓から入ってきたり、外出時に外から持ち込んだりしているみたいです。お家に入る前にね、ちょっと払ってから入るといいとかっていうのも言いますけどね。まあでもどれも完全に防ぐことは難しいものばっかりですよね。だからそう、お家の中の布製品もそうだし、衣類とかだってきっとそうですよね。そこからこうホコリの元になるような繊維とか、目に見えないぐらい小さなものが飛び散って 行って、それがだんだん集まってきて誇りになったりするのかもしれないですしね。そう、まあ掃除しないとやっぱり取ることはできないんですけど、でもその掃除の仕方にもポイントがいくつかあるみたいで、できたらお掃除は朝一番かお家に帰ってきた直後がいいんだそうです。埃って空気中にこう漂ってるわけじゃないですか。人が動いてる時ってやっぱりこう空気の中を舞っているので、なかなか取り切るのが難しいので、朝一番誰もまだこう動いてない状態の時は埃が全部下に落ちてきてるから、掃除をする時に掃除機をかけるにしても埃を吸いやすかったり、同じような理由で帰ってきたばかりも家の中が留守で誰も動いていない分、埃がね床に落ちているので掃除しやすいなんていうことも聞きますね。あとはよく換気をしながらやりましょう。舞い上がった埃を外に出していけた方がいいので、窓を開けて空気の流れを作って掃除をした方がいいとか、あと掃除するときに上から下に先に掃除機をかけちゃった後に上の埃をこうファーッと舞っちゃってもまた同じことになるので、上から順番に下にこう埃を落としていくようにして最後に床の掃除をするのがいいとか、それから掃除機をかける前にフロアワイパーみたいなもので、あらかじめ撒き散らす前に、掃除機ほら排気が出るじゃないですか、ドワーッとそれで舞っちゃうので、先にあらかじめちょっとホコリを取ってから掃除機をかけて大きなゴミをスーッとかってするとホコリを取る上では良かったりするんだそうですね。なんかそういう掃除の仕方のポイントもいくつかあるんだそうですよ。まあそういうところをちょっと抑えつつも、まあこまめにやるしかきっとないんでしょうね。大変ですけどね。でも頑張ってやっていくしかないですね。パンダウサギさん、ぜひお子さんと楽しみながらお掃除続けてみてくださいね。お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。続きましてこちら、ももママのワンポイントレシピ。主婦でありママでもある私が普段作っている料理、または作ってみたい料理のレシピをご紹介するコーナーです。今日はですね、トウモロコシから作るコーンスープをご紹介したいと思います。夏はトウモロコシの美味しい季節ですよね。今日もね、トウモロコシをさっき食べました。まあ、子供たちが大好きで、お店に行ってトウモロコシが売っていて、あ、美味しそうだなと思ったら大体買ってきちゃって、今日はねコーンスープではなくてそのまんま電子レンジでチンしてそれをいただいたんですけど、白色のトウモロコシがすっごく甘くて美味しくて、もうおかわりおかわりみたいな感じでみんないっぱい食べていました。そうそう、そのね、美味しいトウモロコシだったらもうそのまま茹でて食べるとかレンジでチンして食べるのが一番だと思うんですけれども、時々買ってきたら、あれちょっと皮が硬いなとか、思ったほど甘くないな、あんまり美味しくなかったかななんていうことありませんか？ちょっと外れちゃったかなというトウモロコシに出会った時に、そんな時はね、コーンスープを作っちゃいましょう。コーンスープになるとそういうトウモロコシもごちそうに生まれ変わります。ご紹介していきますね。まずさっきもちらっとお話しましたけれども、うちはね電子レンジで茹でてももちろん OK なんですが、電子レンジで手軽に火を通しちゃいます。皮がついていたら皮のまま茎の根元を 2,3 センチぐらい包丁で切り落としてから、そのまんま皮ごと電子レンジの中に入れて500ワットで5分加熱します。なんか聞いたところによると、皮のまま火を通した方が甘みが増すとかって書いてありましたね。美味しくなるんだそうですよ。でもまあもう皮がすでにないっていう状態で売られているものとかもあるので、皮がない場合はラップをして同様に500ワットで5分電子レンジでチンをします。ちなみにさっきその根元を 2,3 センチ切り落としてからってお話ししたのは、皮のままチンをするときは 切り落としておくとね、できた後にスッと皮を取れるので、すごくその後の皮を剥くのがやりやすくなります。それもあって皮のままチンする場合は包丁で茎の部分、根元の部分をちょっと切り落としておくといいですよ。で、そう、さっき言ったようにそのまま食べるならもうこれで OK なんですけれども、スープにする場合、今回はコーンスープ作りたいなと思うので、火が通ったトウモロコシを包丁などでそぎ落とします。お鍋などで薄くスライスした玉ねぎをバターでよく炒めます。そこにトウモロコシ、さっきそぎ落としたトウモロコシを加えて、で少量のお水を足してしばらく煮ます。もうすでに火はね通っているんですけれども、しばらくそこで煮てあげます。で、玉ねぎがトロトロに柔らかくなったら、ブレンダーまたはミキサーで攪拌します。うちはブレンダーがなくてミキサーしかないので、ミキサーでいつもやってるんですけれども、ミキサーを使う方は冷めるまで待ってからミキサーに入れるようにしてください。そこでこうガーッと攪拌して細かくなるんですが、多少まあ食感があっても気にならないなという方は、もうこのままお鍋に戻して味付けをすればコーンスープになります。でもお店のような滑らかなスープがお好きな方は、やっぱり攪拌してもどうしてもトウモロコシの皮とかが細かくなった部分がちょっと残ってしまうので、一度ザルなどでこしてからお鍋に戻すと本当に滑らかな口当たりのいいスープになります。そこに牛乳を入れて、コンソメまたはブイヨンでもいいです、入れます。塩コショウで味を整えます。もしお家にあれば仕上げに生クリームを少し入れるとさらに美味しくなります。さあ、ちょっとやる手間は多いんですけれども、でも味付けとかはすごくシンプルで、もう本当に何よりこの時期の夏のトウモロコシの美味しさがいっぱい出ているので、それだけですごく美味しいスープになります。子供たちも大好きだし、大人でもね好きな方多いですよね。トウモロコシから作るのってやっぱり絶品です。買ってきたスープとはちょっと違います。お時間のゆとりのある時にお好きな方はぜひ作ってみてくださいね。トウモロコシが美味しい夏の間、我が家もまた作りたいなぁなんて思っています。今日はトウモロコシから作るコーンスープご紹介しました。詳しい材料の分量などはいろんなサイトに出ていますので、お好きなサイトなどをチェックしながら作ってみてくださいね。以上、ももママのワンポイントレシピでした。それでは、ここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。幸せの木、聴いてください。
小
藤谷桃で幸せの木でした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日のオープニングでおうちカラオケの話が出てきましたよね。私の両親は音楽が大好きで、しかも音楽を仕事にしていたりするのに、家族でカラオケに行ったことが1回しかないっていう話さっきしたんですけど、そう、母は昔歌をやっていて、で父も曲を作ったり、みんなうち音楽一家なんですね。でも音楽一家だからこそ、なんかこうちょっとこっぱずかしいというのかな、なんだろうな、みんな音がわかるからこそなんとなくこう純粋にカラオケで楽しめないみたいなところがあるのか、意外とそうなんですよ。一緒にカラオケ行こう、お休みの日に遊ぼうみたいになんかならないんですよね。まあそれもそれぞれなのかもしれないけど、そうだから、そう、今もね、私もあんまりカラオケに行くっていうことが、今の家族でも子供たちとかと一緒にでも行ったことがなくって、普段まあ十分音楽に接してるからこそ趣味では違うことをやろうみたいな部分もあるのかな。そうだ、カラオケってね行ったことがなくて、お友達としかね、学生時代とか、おうちカラオケやったらどうなるのかななんてちょっと思っちゃいました。でもね、歌好きな方はぜひストレス発散にもなりますし、おうちカラオケ楽しんでみてください。ももかんでは皆さんからのリクエスト、お便りお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。ももかん動物園、動物の面白エピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。ももずガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。ももかんライブラリー、今まで番組に出してくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などをももかんライブラリーの中からご紹介していきます。ももかんガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。叱ってももさん、このコーナーでは私藤谷桃に叱ってほしいことを募集します。桃缶ミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの、カバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。皆さんもそのような曲がありましたら、ぜひ曲の感想やエピソードを添えてお便り送ってくださいね。お便りを読まれた方には番組特製藤谷桃のサイン入りカードと藤谷桃のマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールで momokan@fujitanimomo.com、 momokan@fujitanimomo.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。 また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聞いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり、心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてくださいね。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りしました。